尺劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回尺劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。尺劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある尺劇塾家、創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さん、お願いいたします。
SF 担当遠野です。
映像研究中佐川長です。
はい、そして私海田美穂、まあ、さっき言ったか、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあなんかこう今日はちょっと少ないわけですけれども、
そうですね、
まあめでずにやりましょう。
はい、
寂しいけど、
はい、
はい、やめよっか。
ええ
寂しいし、ただ冗談でしたね。はい皆さんもうすぐ花見なんだけど誘われてますか？
ああ、もうそんな時期ですね。
ああ、
でもまだあんまり桜咲いてないでしょ。
今年寒いですからね。
うん、
春、うん、
なんか来週あたりから桜咲くと、なんか開花記念日が、開花じゃない、開花予想日か、うん、あれが3月29日か。
一応ね、
あの、ね、
東京で一番早く開花したところがなんかあるみたい。
え、もう、
ね、もうやってるみたい。
早
っ。でもまあ一つ二つだけやから本格的にはまだまだ、
うん、だから今年もしかしたら4月10日ぐらいにもう全開っていうんですか、
うん、
なるかもしれないですね、
うん、ああ、いやなんか思ったんだけど、なんか年々桜の、
うん、
桜の開花早まってる気がしてさ、と。
いや、そんなことない。今年は絶対遅いわ。
遅いかな。
去年めっちゃ早かった。
うん、あ、去年が早かったんか。
うん。
いや、なんか去年えらく早くて、あの、この分だと、ちょっと入学式の前桜散るんじゃないって、まあ、
あ、
うん、うん、うん。
一言だからね、別に。そんなことを考えてましたかな。
まあいいですよ、別に。あの、大学生の、その入学式の時に合わせた、合わせちゃって、なんか新刊と、友情自体あれでなんか飲み食いするだけでしょ。
いや、
僕からしたらリア充にしか思えないんで、別にと。
いや、いや、留学式はね、小学生もいるし、中学生もいるし、高校生もいる。
うん。
いや、でもまあ、大体そうだからね。
まあね。
そう
というわけで、突然ですが、先生をよろしくお願いいたします。
はい、桜の下で飲む酒はいいよという中山次郎でございます。酒飲みはいいね。だから酒、あの、桜が咲いた下でみんなわーっと酒飲みしてるやん。そこがいいんだよ。今日は、まあ、夕方が飲んでもええねんなっていう、そこがなんですよ。みんな酒飲みなら酒な、あの、桜なんか見てへんねんよね。もうそれがいいんだよ。桜咲いてんのこれあの子で飲んでたら何してんねんって警察に捕まるけど。
まあね。
うん、だから、そう酒飲んでそういうもんなんだ。
そうなんですけどね。
そう
一言言いたいんです、私。この桜、あの、桜を見ながら酒を飲みたいと言ってる人に対して。で、そういうあなたは知ってるのかと。場所取りをするめんどくささ。弁当を手配するめんどくささ。そして後から付け。
ああ、あのね、そんな、だから、大阪城公園前、どこ、うん、どうやったっけ、桜有名なとこあるじゃないですか。
うん、
そんな有名なとこじゃなくてもね、寝屋川のね、あの、まあ、打ち上げ公園なんですけど、うん、あの子、桜の、誰も人集まってないところに行ったらよろしい？
寂しくない？
そうだね。あとね、会社のやっぱり新人は、あれで適正見んね。
見るんですか？
我慢強いやつなのかとかね、
うん、
秋っぽいやつなのかとかね、ちゃんと容量のいいやつなのか、ね、コミュニケーション取れるのか、あれでわかんね。
うん。桜一つで。
うん。
いや、桜ではわからんよ。飲み会の場で
飲み会の場でね。
はあ、
うん。あるやん、中には会社要求おる中で仕事は全然できんけど、もうさ、宴会部長ができるや
ん
とかね、
うん、
そんなんおるやんか。だからそんなんは力発揮できるとかやから、花見なかったら、そいつ、そら会社で用なしに。いいんねん、潤滑油として。
潤滑油
として。そうそうそう。みんなが仕事していくには、そう、のね、あの、娯楽係みたいなのがいるねんって。
うん。
そうそうそう。機嫌よ、お酒を飲ますセッティングしたりだとかね。おんねんって、そんなんが。
うん、
そうでしたか。
いるねんて。
とりあえず花見に物申すつもりが解き伏せられました。はい、
桜もいいじゃないですか、うん、花見何があかんの。
いや、ろくな思い出ないんですよね。いや、何このこの沈黙だに。
つまらん人生送ってんだからね。友達もねえしな。さあ、友達もねえかって花見おもろないわな。なるほどなるほど。
まあ、友達はいなくても、はい、私では観察力があるという話はございませんが、
はいはい、
今回のテーマは観察力を養ってみましょう、
はい、
そして観察眼も養ってみましょうでございました。
はい、
はい、突然ですが、 まあ、あの無意識でも意識的にもね、人は絶対何か見てるんですよ。
うん、
で、あの人によってまあ見てるとこも違うし、何見てるとかって言ったらまあ本当それぞれなんですけどね。
うん、
でもあの絵を描くにしても何にしてもやっぱりいるでしょ。見るってものは。
うん、いません。
うんうん、
あの昨日あの伊藤若冲さんのテレビの特集見たんですけどね、絵師の方って本当すごいわと。
うん、
あの人鶏の絵がまあ多いんですけれども、
うん、
本当動きが超絶リアル。
うん、
当時ってね、あのカメラありませんや、
はい、
うん、カメラないからもうあの一瞬の動きをね、もう目で追うしかないんですよ。あの時足を上げたとか、うん、そんであの足の爪はどんな風になってるとか、うん、でよく見たらの羽のまあ羽の色か、
うん
うん、この辺りの、 あの黒はあのぼやけててとか、まあ、よう見てはるんですよ、本当に。すごいと思いましたね。
多分ね、作家と一緒でね、あの画家さんもね、ある程度想像力やと思うんですね。
うん、
だからそんなじーっと見て、描いてるわけじゃないと思いますよ。
そうな
の？ある程度はどういう風な動きをするのか、鳥類やったら鳥類で分析して、ちゃんとそれは僕らと違った目線で観察し、あの想像力も働かせてる。それ間違いないですよ。
かな
と思うんですけどね。
まあなんやね、もう目これ自体がカメラちゃうかと。もう
だって虎の絵なんかそうでしょ。日本に虎なんかいないけど、あの狩野派の誰でしたっけ、明治時代の橋本画法の竜虎図ってあるでしょ。
あれ
すごい虎リアルに描いてるじゃないですか。虎、
うん、
は絶対見てないと思うんですよ、個人的には。
どうだろうね。
ただ現物は見てないんじゃんかな。
うん。見物どっかな、あんまり。
大阪城の天守閣の一番上には虎の彫り物があって、
ああ、
うん、そこから大阪タイガースが出てるなんて。マジ。
あ、へえ。
その大阪城の虎は、あの加藤清正の、うん、あの朝鮮征伐のあれで虎を取ってきたっていう噂が。
ああ。
どうぞどうぞ。そういうのがあるんですよ。阪神ファンこれ言うと知らんかったよ。でも阪神ファンからもう馴染ったったけど。
知らんと思
いますけど。馴染んでる。
巨人ファンにそんな言われて詳しくないのかって。
いや私その父の方がかわいそうと思いますよね。そんな超カルトなんかも知らんわいやもう。
大阪城やで。
大阪城
です。大阪城やで。昔大阪タイガースやってんから
さ。まあそうですけどね、大阪タイガースね。うん。
うん、
しかしね、
別に思わへんのかなと、阪神タイガース。あのタイガースやねん、猫のくせにとか思うわ。え、阪神キャットちゃうの？ミュージカルちゃうねんから。
私もそう思いましたね。まあ、話がずれましたが。はい。でも、まあ私たち、別に意識じゃありませんけどね、
はい。
なんかこう、見てしまう場所とかポイントとか、なんかありませんかと。
うん。
うん、あります。やっぱ職業柄つい見ちゃうんだよねとか、なんとなくここ気になるとか。
職業柄っていうのは別にないと思うんですけど、
うん、
あのなんていうのかな、例えば街中で例えば突然誰か大きな声出すとか、なんか大きな音が立つことがあるじゃないですか、うん、そうするとみんな一瞬そっち向くでしょ、
うん、
でその一瞬そっち向いてる人を僕見ますね。
ほう、一体
その時要は突然何か起こった時に、うん、その対応できてないような今日疲れたような顔ってどんなんやろうっていうのを見るんですよ。
表情と、
まあ、行動というか、そうそう、リアクションとかを見るんですよ、うん、
ああでもさ、毎回毎回人は大声出せないし、毎回毎回そんなリアクションめった見れないじゃん。
うん、だからめったに見れへんから何かあったら僕見意識して見るようにして
る。割とあの南とか重曹とか夜を襲ったら悲鳴の一つ当たってく
る。でも逆にあそこ日常茶飯事なんで。
たまにパパーって可愛いんだあ、ピストルってマクロネスドッキューも言わへんねん。
言わない
です。で発見があった。
それ観察してんですかね。それとも遭遇って言うんでしょうかね。
そんなに声上げしておらへんか。いや、俺よって。あたり行ってみって話。
なるほど、
うん、
でついその表情とリアクションみたいってやつが、はい、
見ますね、
うん、やっぱ書くのに役立つじゃありませんか、意識してますかね。
そうやね、だからといってそれをこう直接作品に生かすってことは特にないけど、
単なる好奇心
っていうのもあるけど、でも結構間抜けな顔してる。
結構意地悪いなってんや。
ね、間抜けっていうか多分ポカンという感じになるんやろうね。何が起こってるか分からへんから。
うん、
だからこうなんか締まりのない感じの顔の人が結構多い。
うんうんうん、
作家として必要なんて野次馬根性なのかもしれないなってある一種思うんですよね。うん、あのこういう場面で人はどういう表情をするのかっていうのを、まあ、次元でも何でもいいですわ。外に見に行く、
うん、
超、まあ、まあ取材の意味も込めて見に行く、それが必要なんじゃないかなって。
うん。
うん、火事になった人の、あの、人のいい、あの、人の顔ってどういう顔なんやろって見に行って。
ひでえ。
そういうの必要だと思いますよ。うん、
まあ、それはあるわな。なんか、妙になんかみんな楽しそう見てるわないのか、
うん。うん。
で、そやな、確かに見るね。仰天した人の顔。
うん。
逆に言うと危ないのかなっていう気もするんですよ。
そう。
例えば、なんか、大きな音が立って、本当は、そっちを見なきゃいけないのに、俺違う方を向いてるってことでしょ。
ああ、うん。そうやな、確かになんかこう、刃物振り回しながら走ってくる男がいたら、君どうすんだよってやつやね。
そうそうそう。
逃げるのに死を食えるぜ、みたいな。
そうそうそ
う。うん、まあ、今のところ来てるし、
まあ、ね。みんながギャー言うてんで、まあ、逃げまとうところに、その逃げまとう人を見てるっていうのに、ゴジラにゴチャッと。あ、ゴジラやったりや。
ゴジラはさすがにわかるっ
すよ。私もさすがにわかると思うんですよ。
ゴジラやったり。
という大口さんはいかがなもんです。
はい、ゴジラですか。
いや観察観察。つい見ちゃってあるじゃん。あの、
あ、
まあ何でもいいのよ。あの女の子の描写をするために何か知らんここ見るなとみたいな。
何、僕が少女漫画みたいな小説書いてるからそういうことを振ってるんですか、もしかしたら。
なんとなく。
え？
いやだってさ、女の子か結構書いてるじゃん。
書いてますね。
だからその女の子を書くにしても、
うん、
あの単なる妄想のみなのか、それともなんとなく見てるのか。
ね、女の子見る、あのね、
うん、
あの自分の女性的な部分をあのできるだけあらわにして表現書いてますわ、あれは。だからその女の子を観察するって言っても、僕はあんまり女性と本格的に付き合ったことないんで、本当の本当のところで女の子わからないんですよ。だから、しょうがないから自分モデルしてるんですよ。恥ずかしい話。うん、
まあ、一応
あ、でも観察はしてますよ、最低限。まあ、これちょっと話ずれんですけど、南行ったら可愛い女の子はやっぱ見てますよ。うん。可愛い女の子は見てしまうし、そういうのが自然に現れてんじゃないかなと。
で
そうそうそう、
そんなものか。
うん、
職業別で何か見てしまうのってある？
なんやろうな、例えばこの金属は鉄かな、ステンレスかな、鉄にメッキしただけのもんかもしれへんな、どっちやろうとか、そんなんやけど、うん、
すごいマニア、
うん、鉄鋼関係の会社に勤めておるもんですから。
そうでした、
はい、
やっぱ輝きで違うもんなの？
いや、それは、見ただけでは分からんことがほとんど。
あ、そうなの？
うん。例えばさっき言ったように、ステンレスのように見えても、表面に、例えばクロムメッキしてあるとか、
い
う表面処理が違うと、全然違って見えるから。
じゃあ結構騙せるわね。そう気になりゃ。
ただ、鉄は磁石がくっつくけど、ステンレスはくっつかない。
あ、そっか。
とか。似たように見えるけど、例えば実はアルミだったとか、
おうい
うこともあるし。
全然違うな。重さは？
重さはあんま分からへんな。鉄とステンレスは同じようなもんやから。ただ、チタンとかやったらめちゃめちゃ軽いから全然違うねんけど。
あ、チタン軽いんやな。
ただ、あれは非常に高価な、高級な金属やから、そんな、めったに見えるところではあんま使われてない。
え、そうなの？
うん。
だって別に表示とかでゴロゴロ出てくるじゃん、武器とかで。チタン製の運転
だったら。武器やろ、あれは。
ああ、
俺ら普段見えへんやん、
う
ん、
あ、そういうことね。
そうそう、コンビニとかに置いてへんやんか。
あ、すごいぞチタン。
やろやろ、
うん、
とつい自分の観察力を忘れ説明してしまったわ。先生ありますか、やはりつい見てしまうというもの。
はい、女性やね。
先生、
あ、
女性見ちゃうね。
女性ですか。
女性見るよ。可愛い女の子見たらこっち行くやん。
いや、
男は大概そうや
と思うんです
ね。そうなんですか。
そうそうそう。
いや、
可愛い女の子があって、こっちおっさんがおって、おっさんの方に興味いて、おっさんばっか見てる男。これどうなの？おっさんの好きやんか、俺。
いや、おっさんなくなる
ほど。おっさん好きじゃないからな。
まあ、おっさんも好きじゃないとは思うんですがね。いや、多分階段語る上において、まあ、つい観客の顔を見ちゃうなとかありましたよ。おっしゃってましたよ、前。
何が？
観客の反応を見るなと。
うん、
はい。
いや、それは、高橋宏さんがそうおっしゃってたってこと
だよね。あ、そうだったんですね。で、うん、実際は。
何だか女性見る言うてるやん。
女性しかご覧になったんですか。
もちろん。
そうなんですね、うん。
まあでもイベントとかでやっぱ女性が怖がってるかどうか、
ね。だってイベントなんかでも舞台上がるとやっぱり、ね、美人な女性と可愛い女性とか、まあ、そっち見ていう話すわな。
すると
あそこに可愛い子なと、あじゃああの子ちょっと今日ターゲットねとかね。そうそういうのはね。
案外みんな観察力というのはちょっと横島な部分でしか発揮されてない気がしてきました。
横島な部分があるから小説書いてんやんか、
うん。そうでしたか。
そう、横島な部分があるからやんか。
はあ、横島。いいんでしょうかね。
え、悪いの？
いや、別に悪くはないです
よ。いや、俺は作品書かないといかんから、俺はこんなことをやってる場合じゃない。俺はここの裏の裏を見な観察しないと俺はいけないんだ、みたいなことがいいわけ。そんなめんどくさいね。そんな頭入ってけへんしな。
それもそうですね。
頭入ってけへんって、うん。
なんか観察力なんてどうでもいいように思えたらどうしましょう。
そんなことない。なんかね、その人をそんなじろじろ見れるもんじゃないじゃないですか、この日本という社会がね。
まあ確かに。
あのまあだ電車の中で、まあ、乗ってるとしましょうよ。
はい。
で、可愛い女の子いましたと、
はい、
じろじろずっと見てましたと、
はい、
多分何かしらトラブルを起こしますよ。
まあ、それはそうです。
うん。そうそうそう。で、あなたのその表情が見たかったんですよ。そういう怖がる姿を見て、それは問題でしょ。
大問題ですね。
じろじろと見ような。
まあ、確かに。
チラチラとこう、
チラチラ。
で、目があったりして感じがする。あ、そっとして俺の子好きなんだね。向こうは向こうで嫌なことかなと思って。ここでね、間違った恋が
生まれて。間違えた。
その時期はストーカーを始める。で、ブスッと刺したりしてね。
観察するから全然違うことになってますね、これ。どこでもなくなってます。はい。まあ、私のことを申し上げますと、つい見てしまうというあの場所やポイントね。つい人んちのね、門とあの洗濯物を見ますね。それ見たら大体家族構成が分かる気がするんですよ。例えば洗濯物ね。最近ワイシャツを干してるとこあんまりないなと。結構みんなクリーニング出してるんやなと見ながら見てるだけですけど、まあ、大体お父さんの作業着とかで、その作業着のカラーで、電気工事関係やね、青とは、青色は電気工事関係かねとか。
そうとは限らんけどね。
限らないと
ね。そういうプレイかもわからない。
電気工事屋さんプレイ。
私電気屋さんが好き。俺も不動産屋も電気屋さんが好き。電気屋さんになって今晩だけでいいかなとか。もうなんか変えてくるわ俺の知り合いの。これ干しといてな。どうしたのかな。
さすがに借りないでしょ。
借りないですよさすがに。いや。先生はそういう妄想をかきかけますか。
何が、
はあ、いえ、観察力ね。
いや、だって分からへんやん。だって女性の一人住まいがね、
はい、
それを、一人住まいがことを分からしちゃったら、
はい、
泥棒とか入られるから、
はい、
男物も干しときましょうねとか、要はアドバイスあるやん。
あります。
奥様の、昼間のワイドショーなんかでやってるよ、たまに。
まあ、たまにね。
そんなもあるかも分からへんやん。
そうですね。いや、ですが、ちゃんとね、観察力と観察眼を持ってすれば、もうすぐ見破れるんですよ。うん、男のね、パンツ1枚欲しかって、うん、例えば女の子の一人暮らしがあるとしましょう。まあ、大体まあ、短絡的に女の子のお洋服と、で、男のまあトランクス1枚パッと欲しかったとする。うん。見破りますよ、私が、犯罪者って。
いや、なんで？
いや、だってね、男と住んでるとしたら、もっと洗濯物あるやろと。パンツ1枚どころちゃうぞと。
だからクリニック出してる。
靴下ってあるだろう
し。靴下開けへんね。不倫は文化で住んでる人は靴下履けへん。
いや、そんな特殊なケース
は。いや、おるやん。俺はまあ履けへんしな、靴下な。うん。
しかし、一応黒い服はたまに干してらっしゃると思うんですよ。
干せ。
干せないんですか？
干せ。
とりあえず、ジーンズぐらい干すかなと。ズボンとかいろいろありますやん。もう、生きていく上で様々な衣装が。う
ん、
はい。
なんか大半です。
てか、そんな物騒な世の中ですか？女の子とか、女の子は一人暮らししてて、で、トランクスをそのダミーとしてね、
うん、
かけるぐらいし
てる。1回とかはやっぱりあるらしいな。
それあるから。
泥棒はやっぱりいるからな。やっぱり、で、ちゃんと、ほんま、そういうこと観察が、観察してるから、
そうそう。
入りやすいなとか、こう、女の人にとかやって、まあ、思うのよ。これはもう、泥棒は観察してる。
そうそう。
そうそうそう。
私ですらもあのマンションのあの配管とか見て、うん、伝って登れっかなとか思うんだぞ。
あ、そうなんや。
あ、やっぱりずっとやな。やっぱりずっとやな。やっぱそういうことか。毛があったと思ってたら昔。なんかね、見る目がちょっと、俺の部屋を見る目が異常やもんね。
まだ実行には移してませんからね。セーフです、セーフ。
実行移したから半分やな。
まあ、そのように。あの物事一つとってもいろいろとちょっと考えますやん、
うん、
はい、観察力、はい、
うんうんうん、
まあ、いつかあの泥棒さんの話を書くかもしれへんし、いつか犯罪者の話を出てくるのかもしれない。
あ、でも確かに僕人形物の長編書きたいって言ってるじゃないですか、
はい、
あのね、でもね、もう正直人形映画見ただけでは足りないと思うんですよね、
うん、
でやってきたら実際ちょっとや、まあ今言うんですけど、某なんとか組をちょっと、まあ、表だけでいいから見に行くとか、それぐらいはしないとダメだと思いますね。
そうそう、
うん、
まあ実際見るのとなんかこう思ったんですよ、スクリーンで見るのとやっぱ違いますから、
ね、なんかそのえなえなな人気者、
人
気者って、まあ、まあさ、東映の人気者はやっぱりヤクザの親分がとかが多いけど、でも人情っていうのは別にヤクザの世界だけじゃなくて会社にもあるわけ、義理人情の世界がね、義理人情の世界っていうのは普通やっぱり日本の社会のこれはもう本質やからね、
うん、
そう、だからその別にヤクザでなくてもあるわけよ、
あ、
職人の親方であったりだとか会社の社長であったりだとか、あるいは男と女の関係、女の女の関係もあるからね、
うん、
うん、だから近松門左衛門なんていう人の作品はやっぱり義理人情っていうのはあるのよ、
うん、
うん、そこを理解する必要があるんだよね。
あ、
そんなにペラペラあるんじゃない、ヤクザの世界だけになるもんじゃない、
うん
うん、ギリって金にも何にもなれへんからね、
まあ、
うん、なりません、ギリのためにっていうのはもう本当にそうなった人のために全てをもう投げるわけよ、命を差し出すつもり、うん、ギリの世界へ、
うん、
でもある程度実地見分は必要ちゃうかとは思うんですよね。
だから事務所の前をちょっと通り過ぎて、うん、まあ人の出入りをちょっと見るぐらいは必要かもしれないけど、
うん、
でもまあまあ、
でも極妻帰った家田将軍なんて人はあれやんか、やっぱりヤクザの家に泊まり込んでずっと一緒住んでたってからね、そこまでやってんねんて、
プロ
の人
は、
うんうん、いや簡単に書けないっすねやっぱり、
うん、
うん、
入るしかないよ、
うん、
どうする？
とりあえず東映の、 あの昭和人気伝とか、
はい、
うん、ひぼたんオイルとか見たらいいんちゃうか、あのシルクハットの大部屋君とか見たらいいんちゃう、うん、
なんか話がだんだんちょっとずれ込んでいったのが大丈夫でしょうか。
じゃあその作品書くときに観察感は必要ですよっていう話じゃないですか。
そうそうそうそう、そしてその細かい観察感すごいリアルを生み出すわけです、
うん、
はい、で私があの聞いてておおと思ったお話がですね、あの黒沢明さんの蘭ですか、あの 花畑を作れと、
は
あ
は
あ、でまあみんなバーッと花を作ったんだけどなんかリアリティない、その間にちょっと雑草ポンポンポンとしたらいきなりリアリティ、
うん、
うん、
全然話が面白くないね
申し訳ありません、
ね、端折ってるかも、
端折ってますからね、
端折って
る、はい、
だからその花はその辺りのとこはもう花が咲いてるというね、あの一文字秀人だからちょっと狂ったシーンやね、うん、そこで花を摘んで御兜でございでピーターのがね、あの流れたっていうのはあの頭にポッとこう兜を置くシーンがあるんですけど、その周りがわーっと花畑やね、花が立って、でそれをまあ作ると、で監督が来る前にその花をずっと造花やね、あとでね、で造花をずっとこうみんなで植えて、で植えた時に黒沢監督が怒られて、パッとこう見て、あ違うねって言って帰ろうとするわけなんだ、ちょっと花を植えてくれるから花を植えてるわけやねんけど、でも俺もねなんか違和感持ったわけ、花バーッと一面花になってるけど、なんか違和感な、監督が草をなっと助監督に言ったら、はい草を植えてくださいって、この草をなと言うと、あこれがほんまの自然の花畑というか、うん、自然の中に花が咲いてるわけ、花だけ咲いてるっておかしいよねっていう、
そうそう、
うん、案外気がつかないな、花を植えてくれって言われても花を植えてるだけなんで、うん、そこら辺の観察眼というかね、
観察力でしょうね、うんうん、はい、まあ、世の中にはそういうあの世の中というか、まあ、作品がその観察力がもう随所にないとリアリティないんですよね、うん、もう本当に、
うん、そういう意味で今の楓田さんはその病院にあの 集団に行ったりしてるから、
そう、うん、あの病院に入り、一応壁を見て床を見て、
ほんまかいなと思ったけどね。
天井を見てみたいな、うん。いや本当ですよ。
うん。
うん、だってもう実際思ったんですよ。一家のこれ課題作品なんですけどね。
うん、
あの不当を書くシーンがあって、
うんうん、
で、あの不当かと遠いぞと、うん、海辺だから。
うん、
でもあのまあ危ないでか横浜で横浜でロケしてた時なんかあったなそんなシーンと思ったんだけど、
うん、
まあ実際見に行こうか思って見に行ったわけには、
うん、
やっぱ見に行った方がいいぞ。あれだもん、5時過ぎたら人はほとんど通らないとか、
うんうん、
あの案外あの街灯が少ないとか、うん、そういうあの本当細かいところでもちょっと匂いが違うとか、
うんうんうん、
やっぱ結構あれでも全部にね、それそのシーンが役に立ったかと言われたらわかんないんだけど、これはちょっと大事やなという、その、
まあ、いろんな勉強ができるわけですね、
そうそう、
のこの絵に対して、
うん。そうそう、それは思った、本当に、
うん。
先生もよくおっしゃいますよ。先生がおっしゃったんですよね、あの時。実際見に行けって。うん、やっぱりそういう意味ですか。
俺以外だよ
ね。
俺以外だよ。理解で、ね、分からない。
あの私はあの時あの
いやあなたは言った方がいいの、あなたはそういうそうあのねあの観察もないから私もあるから行かんでええって言うだけでそれは行かんとダメでしょ、う
ん、どうしたらいいんでしょうねそういうことだったんですか、
ね、そうそうそう、
はあ、
分かるやん大体もうこんなもんや、いろんなとこ行ってるし見てるし、
まあそうですね。
そんなの言うたら、アメリカのこと書くことアメリカ行かんと分かんのかって話やんか。だろ、ローマの話書けたらローマに見に行かんとあかんのかと。フェリーにはまあだから私はローマのことで書かないじゃん。そこでないのね。ローマしか見てないか分からへんって。
まあ。
で、我も書かれへんって、フェリーにとしては言うてるわけだから。
まあそうですけど。
うん、
で、いきなりですが話がありますか、はい、いかがなもんでしょう、あの SF 書いてるまだ見ないところを見てる友野さん、
まあだからそこをどうやって埋めるかやろうね、
うん、
もちろん、うん、その現実に存在はしないけれど、例えばそれの例えばモデルになるようなものとか、その基礎的な技術としてはこういうのがあるだとか、今の段階ではこういうふうに考えられてる、月面基地ってこうなるんちゃうかみたいな、そういう説というかアイデアみたいなのが何パターンか出てるし、でもちろん過去の SF 作品での描かれ方っていうのもあるし、でやっぱり時代によってその宇宙船の内装とか設備とか の、その描かれ方もやっぱ変わっていくしね、
観察眼って知識もいるわね、
うん、
うん、どちらかといえば、
うん、やっぱり日本人が作る宇宙船は、ね、やっぱこたつがあって食べながらまあどの辺でしちゃうな、なんとか消えちゃいますか、あそうまだそんなことか、あと正月、まあ、あと5回はもうちゃんと行けまへんなとか言いながら、
正月ですか、
いやでも意外とこれねあり得ると思うね、
あり得るのかな、
うん、やっぱりその人間って自分たちが暮らしてたように別の土地へとか行っても同じようにしたいっていう気持ちやっぱあんねん、
うん、
例えばあのヨーロッパからあのオーストラリアへ移民した人っていうのも、うん、やっぱりイギリスでのと同じ生活をしたいからっていうんでウサギ狩りがしたいと、
あ、
うん、だからオーストラリアにウサギ持ち込んでウサギ狩りやったらウサギがめちゃくちゃ繁殖しすぎてもうてえらいことになったっていうのが今やね、
うーん、
だから僕らあれね、あの2001年宇宙の旅っていう映画が公開された1968年か9年かやねんけど、はい、それからちょっとまあ未来はこう月はこうなるよとか風はこうなるよっていうそういう絵本とか本が出た、僕は小学校中学で買ってもらったんで、うんうん、宇宙食はこうなんやけど、まさか宇宙食でラーメン食べるなんて発想なかったよ、その時、
うん、
もう宇宙食ラーメンあったんだから納豆食うたりしてるやんか、やっぱ日本人はラーメン食いたいで宇宙で行っても納豆食いたいし味噌汁吸いたいね、
うん、
でも僕らの小学校はそういう趣味は一切なかったよ、いかに効率を栄養を取るかっていうところに行ってて、やっぱ人間でも栄養学で食事をするのが楽しいわけやんか、
うんうん、
それはとりあえずいかなの取られんわなと、チューブチューとするってこれはこれ食事あの栄養で足りません、そんなんじゃないやん、うん、っていうことを考えるとやっぱりそのうちで家族で移動するんだと、まだ家族でも移動してへんけど、
あ、そうですね、
家族で移動するんだったら茶の間があってこたつがあってテレビがあってね、四季よりより、ね、うん、あ、今日クリスマスやと。 ですね。いや、クリスマスパーティーやったりとかね。なるんちゃうそんな。
っていうか、むしろそのためだけに技術開発するっていうこともあり得るしね。
ああ。
宇宙へ行っても布団で寝たいとか。
なるほど。
西川布団とかね。宇宙でも大丈夫みたいなね。そうそうそうそう。二つはナショナルパーティ
ー。先生、これCM? いいんですかね。では最後にお尋ねします。ね、はい。観察力っても一つのセンサーと思ってるんですよ。そのセンスをどうやって手に入れるっていうか、まあ、何かございましたら、あれでしょうか、先生。
センス？
センス。
これはいろんなもん見こってね。いろんなもん見て自分で集会とかせんとか、何も見てへんやつにセンスだっても分からへん。
見ようという心意気ですか。
そうそうそ
う。なんか。
センスってね、
はい、
もうそのためにない、その人に。センスない人にセンス作るのも無理やね。センスは磨くもんやからね。もともとあるもの磨くもん。医学生のない人はちょっと困りも
まあそれではちょっともうそろそろ音楽が流れてまいります、そろそろエンディングです。しゃくできネットラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後何かありますか。どうぞ、
はい、いい意味での何でも見てやろう野獣番号上でいきたいと思います。
はい、素晴らしいです。はい、
はい、僕も、まあ、女性を、はい、これはちょっと見るようにします。警察には捕まらないように。
はい。先生どうぞ。
4月はね、いろいろとまた大泉一郎、いろいろとあのイベントがありますので、大泉一郎のホームページに戻っていただければ、ここにいろいろ載ってると思いますので、とりあえず13日から15日までは東京で、フリーメイソンの話の会でもしてきますので、はい。
はい、ありがとうございます。それでは今回、ぐだぐだな話になってしまいましたので、次こそ真面目に観察力というものを考えてみようと思います。申し訳ございませんでした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。